疲れない脳を作るためには瞑想が重要で、科学的にも様々な証明がされているということでしたけれども、初心者はまずどんなふうに瞑想を始めればいいんでしょうか。
瞑想の基本は調心調息調心というのが基本になります。漢字で書くと身を整えると書いて調心、で次に息を整えると書いて調息、で最後に心を整えると書いて調心。この調心調息調心というのが3つの基本になります。でまず身を整える調心なんですけれども、要は姿勢を正すということなんですが、結構誤解が多い分野でもあります。というのは姿勢を正すといった時に、私たちは背中をピーンと伸ばすことが多いんですね、
はい、
その姿勢だと疲れちゃうんですよ。で姿勢を正すためにはどうしたらいいかというと、へその下にある丹田にグッとまず力を入れると自然と背筋も伸びます、まあ、きついズボンを履くときにちょっとお腹を引っ込めると思うんですけども、そのような感じがいいかもしれませんね。でこの状態のまま、例えば椅子に座ってらっしゃるんであれば、一回こう肩を両肩を上げてストーンと落とすと、で両足は床につけて両手は太ももに置いて軽く握るという状態が調心です。で目はですね、閉じてもいいですし、半眼といってこう薄くぼんやり開けたまま数メートル先を見るというふうにされてもいいです。で続いて調息、息を整えるってことなんですけども、これは初心者の方であれば3-2-5-法というのがいいと思います。
3-2-5-法、
はい、どういうことかというと、鼻から3秒かけて息を吸って、で2秒溜めて、でまた鼻から5秒かけて吐くというものです。
ちょっとこれやってみましょうかね、
はいはい、じゃまず鼻から3秒かけて吸ってみてください。で2秒間止めていただいて、で5秒間かけて吐くと、はい、私たちの呼吸というのは吸うと緊張して吐くとリラックスするようになってるんですね。こう専門的に言うと、吸うときは交感神経が活性化して、吐くときは副交感神経が活性化します。だから基本的に吐く時間を長くすればするほどリラックスするという仕組みになってます。よくその何かストレスが溜まった時っていうのはため息をつくことがあるんですね。
あ、
でため息ってのが吐くことなのでリラックスするという効能があります。で最後にですね、心を整える調心というのがあるんですけども、これは何かに集中する方法と、あるいは観察する方法という2つの基本的な方法があります。でまず何かに集中する集中瞑想ということを始めてみるといいと思います。
初心者は集中をする集中瞑想から始めるということですね、
はい、でこれじゃあ何に集中するのかということなんですけども、最初は呼吸に意識を集中するといいと思います。
自分の呼吸ですね、
自分の呼吸ですね、鼻から入ってくる息、そして出ていく息っていうに集中しながら、1回呼吸をするたびに1つ、そして2回目は2つっていう風に数えながら瞑想をするという、これ仏教の方々はこう息を数えると書いて、まあ、数息観という風に言ったりするんですけれども、この改めて呼吸に集中してみると多分気づくと思うんですけども、吸う時の息っていうのは冷たく感じるはずです。
ああ、外気ですからね。
外気です、
はい、
で吐く時の息っていうのはあったかいはずなんですよ。
自分の
体内で温められてこう出てくるので、はい、で普段私たちは呼吸するときにそういうことあまり感じないんですが、外気の冷たさであったり体の中から出てくる息のあったかさっていうものを感じながらですね、息に集中をして瞑想を行うという集中瞑想という方法があります。
今少しやってみようとしたんですけども、そこに集中しようと思ってもちょっとこう意識が散漫になってくるような感じもありますね。
で実はそれが非常にいいトレーニングになってくるんですね。何かに集中しようとしたときに必ずその集中が途切れてしまうという状況が発生します。そういうふうに注意が逸れてしまったときは、野村さんおっしゃったようにまずそれに気がついて、でまた意識なり注意っていうものを呼吸に戻すという、この注意が逸れたことに気がついて戻すというこの頭の中でのプロセスっていうものが 私たちの脳を鍛えてくれるということなんですね。例えばご自宅でこの集中瞑想っていうのをやられてるとですね、例えば最初はこう呼吸に集中したのが、こう通りを通る車の音が気になったりとかするんですよ。その時に、あ、今通りの通った車に気になったなっていうふうにまず気がついて、じゃあもう一度その呼吸に意識を向け直そうと、こういうシンプルなことですね。
この集中瞑想をすると脳にはどんな良い影響があるんでしょうか？
集中瞑想は脳の前頭前皮質というその理性を司る部位を活性化することが知られています。そのため集中瞑想をするとその集中力であるとか記憶力、あるいはその意思決定といった認知能力に関係する領域というのが活性化いたします。なので、まあ、これは大人も子どももそうなんですけども、この集中瞑想ということをですね、こう続けておくと集中したいときにさっと集中できるようになるという、そういう利点もあります。一方でその瞑想のその心を整える調心というのはですね、2種類の方法があると先ほど申し上げました。何かに集中する集中瞑想と、まあ、観察をする観察瞑想で、この2つ目の観察瞑想というのは集中瞑想とは別の効能があるということが知られています。
ではその観察する瞑想につきましては明日以降詳しく伺います。今朝のお話ありがとうございました。
ありがとうございました。